現在はですね、2019年の2月、ん ?10 月のですね、22日のですね、火曜日です。即位の礼ですね。めでたいことでございます。でですね、この日本におけるめでたいことなのかどうか、めでたいことなんですけど、これどういう言い方なのかな?新しい日本にならなくてはいけないという意味を含めてのいろんな思いがあるのですが、世界にですね、これ目を向けますと、これから12月に向けてですね、おそらく世界は大不況の方向に入っていくであろう、いろんな動きが起きております。私はですね、さっき中国の内部の国内の実体経済が相当冷え込んでいるということの近藤大輔さんですか、この報告をもとにですね、ちらちらと言いましたが、次はですね、やっぱり英国ですね。合意なきブレグジットですか、合意なき離脱。この辺がですね、どうもやっぱり現実味を帯びてきました。最初はですね、1週間ほど前ですか、ジョンソン首相がですね、合意決めたよとかってやってたんですが、英国の議会が、これ、こぞってやっぱりですね、抵抗しております。で、離脱案の採決がですね、どんどん先送りになっていてですね、下院議長はですね、とりあえず認めないと、英国議会の、なんか議会の秩序を乱すからみたいな、こういう形でですね、すったもんでやってますが、確か10月の30日までじゃなかったですか、30か31日までですね、これ、もう合意をやらなくてはですね、その合意なき離脱というふうになってしまうんですが、意図的にこの牛歩戦術のようなものをやってるような気がしてなりません。それは結局、大英帝国が内部の国内のですね、国家体制を大きくこれから変更しようという計画があり、そのことに向けてどうしてもですね、この合意離脱というものをさせない、失敗させる、そして次のですね、選挙においては、今の労働党ですか、いわゆる左派系っていうのかな、左派系のですね、政党勢力にすることによって、おそらく王室の廃止なるもののですね、いろんな議題が出てくるであろうなということを、たびたび定期的に言っておりますけど、この段階ではそんなこと考える人いませんからね。で、今日即位の例だったでしょ。だから、いろんな意味で、複雑なものが同時に起きてるなというふうに私はさっき冒頭で言ったわけです。でですね、この日本の形が変わろうとして、大きくは変わらないんだけれども、とりあえず変わろうとしているその中で、やっぱりですね、日本からですね、何でもかんでも奪い取ることを続ける、日本を利用することだけしか考えていないような勢力が、その国の在り方を変えればいいのに、それをやろうとしないもんで、やっぱりこれから孤立化するというかですね、国というものすら維持できなくなるのではないかなというのが見えるのが、これは韓国だということを言ったと思います。そして韓国の他にもう一つ、イスラエルを、私はこれ定期的にこれまた言っておりますけれども、この米国というパワーが抜けてしまったら、国家というものを維持することすら困難なこれらの地域がですね、なんだか相当あがいてるというか、断末魔というか、なんかよくわかんないけど、彼らは彼らで当然生き延びるために必死の動きをしてるんですけれども、今日ね、ロイターの時点でですね、昨日初のニュースですか、イスラエルの首相がですね、ネタニヤフさん、やり直し選挙を受けてですね、そして連立政権しようと思ったんですけど、断念しました。結局、合意ができなかったんでしょうね。いろんな意味で。リクードとですね、組めるところがないということで。だから、連立政権組まないということは、第2党。これがですね、どういう系統かわかんないですが、青と白というですね、中道連合になってます。これも複数のですね、政党の方々が合体しているような、合衆連合しているような政治団体というふうなことを言いますけれども、これがイスラエル固有の、これ民族ではないんですけど、民族価値観を代表した側なのか、中東全域におけるですね、アラブの側のですね、利益も代表するものなのかということの見極めは私はしてませんけれども、組閣においてですね、とりあえず元軍人なので、おそらくこのガンツさんという人なんですよ。もう元軍事参謀総長なんですけれども、この方がイスラエル国家の安全というか安定というか存続ということを考えたときに、この方の脳の中においては、アラブなるものとのですね、一部手打ちというか、和解ではないんですけど、手打ちというか、握り合うところは必要だというふうに考えてらっしゃる人のような気はします。だから、これどうなのかな、このガンツさんとね、ネタニヤフさんの連立協議、一応やってますよ。 で、あの組閣のリストもですね、ガンツさんの方からもこれ出てるんですが、1回目はとりあえずですね、出したんだけど、ネタニヤフさんはこれ突っ返しております。今度は飲めないって。で、これがですね、3回目、2回失敗したのかな。3回目以降ですね、どうなんだろうな、ダメだというふうになると、やっぱり総選挙になっちゃうんじゃないかな。何も決められない英国と何も決められないイスラエルみたいなもので、時間だけがただ空転していき、そこで私は経済不況が起きた時に、この地上は相当やばいんじゃないかなと、個人的には思ってます。イスラエルの不安定というのは中東の不安定に本当につながっております。だから、日本はね、ちょっと離れ小島的なところにいるけれども、こういうですね、混乱の発生地域において、ちょっとでいいから視点をですね、巡らすべきではないかな、というのは私の今日のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の22日の火曜日です。ですね、即位の礼でございます。このね、日本の国家体制の根幹、システムの根幹にあるのは天皇という、そういう機能ですが、これをですね、どうやっても奪い取って、日本国のですね、税金、つまり日本国の金、そしてですね、日本国の兵役、つまり兵隊の命ですね、これを勝手に私物化してやろうという勢力というのは、あきり外国にいっぱいいまして、今でもいます。そしてその中の一番ですね、顕著な動きをしているのは中国、韓国、北朝鮮です。で、これらの方々が日本国内で言葉の力、言論の力を使って日本人を騙すために仕掛けてきたいろんな謀略工作の中において、私これ証拠の提示がないのでですね、何言ってんのかなと思うのは、例えば今のですね、天皇陛下と弟さんの秋篠宮さんですか、これがですね、実は母親が違うと。こういうふうなですね、これ証拠出さないといけないと思いますよ、こんなこと言うのは。今の上皇様がですね、いわゆる美智子様との間に作られたのが今の天皇陛下なんだけど、秋篠宮さんは今の天皇陛下がどっかの女優さんかなんかが好きだったんで、その間の間に産ませた子供だみたいな、こういう言葉をですね、まことしやかに左側の勢力、私これはなんちゃら教会ですか、朝鮮半島由来のこれらの連中が中心になって、日本共産党もですね、噛んでると思いますが、流してていた。今からだからですね、55歳よりも上ぐらいの人はですね、55歳よりも上ぐらいの、いわゆる全共闘だとか、そういうですね、いわゆる日米安保闘争反対みたいな、云々、日米同盟反対みたいなことをやっていた世代よりも、10個ぐらい下の、10個から15ぐらい下の人々が、そして自分は自称頭が良くて左側の世界市民だみたいなことを言っているような人が、なんとなく持っております。あなたのですね、お父さんお母さんがそれぐらいの年代だったらですね、このことをちょっと聞いてみ、まあ聞いて怒られるかもしれないですけどね。で、このですね、秋篠宮様をですね、今の天皇陛下の代わりに、つまり今の天皇陛下を退けて、秋篠宮様をどうしても天皇陛下に、次の天皇陛下にしなくてはいけないというふうな、言論工作というものがずっと仕掛けられていたのだということをあなたはとりあえず知らなくてはいけません。でもこれはネットの中ばっかりなんでね、知らない人には全くどうでもいい話であるし、さらにですね、そのネットの中に展開しているような同じような設定をおそらく日本の左側の社会党を中心としたような人間勢力に対して同じデマをですね、洗脳をですね、仕掛けてきて、その結果社会党を中心としたですね、これらの無能なですね、無価値なですね、方々をですね、数だけですね、頼んで、そして日本国内を大きくコントロールしてやろうとしていた勢力が昭和の時代からずっといたんだということをあなたは知らなくてはいけません。社会党なるものとその周辺における連中には値段がつきません。生きる資格や権利は誰もが持っております。考え方の違いも誰もが持っております。しかしこれらの方々に生きる価値がありません。値段がつきません。なぜならばこれらの方々は非武装中立というものを唱えていたからです。武装中立ではなく非武装中立という。この私をいつでもレイプしてください、殺してくださいということを宣言しているような政治政党というものには価値がありません。値段がつきません。だから私何度も言ってますが、どのような小さな、例えば愛のを守ろうであるとかですね、ブラック解放同盟、差別を許さないとか、いろんな団体がいます。これらの方々が、自前の経済政策とですね、国家安全保障政策というものの最低限この2つを自分たちの自前のものを持っていない限り、そういう勢力というものは宗教勢力を含めて、すべてが詐欺師です。強奪者です。泥棒です。山賊貴族です。 このような大きな理解を持たなくてはいけません。少数者がですね、滅んだ、云々守らなくてはいけない。少数者と言われる勢力はなぜ滅んだのかということに対して認識をですね、当てさせようとしない大きな力が働いております。その少数者と言われるものを生かしておくことが全体にとって非常に不利益だった場合においては、その少数者というのは絶滅の方向にどうしても向かいます。その少数者というものは自分を変えてこなかったから、自分がですね大きな力に適応できなかったから、適応しようとしなかったからこそ少数の人間集団になってしまったんだということに対する強い反省が全くありません。そういうことをですね、これが、しかしその少数者が大事なので、これは絶対に守らなくてはいけないのだということを、いわゆるもっともらしい理屈として発信している勢力は誰なのかということをあなたは気づかなくてはいけません。日本においてはこれはですね、大体は日弁連、そして日弁連の中にですね、それを、作っている、侵略している、侵食しているですね、私の見え方からすると LAZAK と言われるですね、ラーザックと言われるですね、在日南北朝鮮人たちが、日本国内で弁護士やってるんですが、その弁護士たちが組織体を作っており、その組織体が日弁連というものを事実上乗っ取っており、それらの人々がですね、日本国民の大多数に関してですね、これら少数者の意見はどんなことがあっても守ら、その存在はどんなことがあっても守らなくてはいけないみたいなことをですね、勝手に発信しております。日弁連のウィキペディアとかですね、ホームページ見ればこれらの言葉が山ほど出ています。しかしそれは一体誰に向けられたものか。この、例えばラザックと言われる方々はですね、自前の経済政策とですね、安全保障政策を持っていて、こうしていけば日本は豊かになる、金儲けができる、外側の世界の人々に対して商品を売って、外側の世界もその商品を買うことによって、生活が改善される、進歩につながる、そしてお金が日本に入ってくる、そしてそのお金を奪われないためにはですね、武装勢力、武力、軍事力をですね、このように配置する。この配置するためにはこれだけのお金がかかるけれど、これはこれだけの年度の売り上げから出していく、みたいな、こうした考えの発信がですね、ラーザックから行われたと私は一切見てないので、さあそうでしょうけどね。だから私は少数民族のですね、守るだとか云々も含めて、だから右左すべての勢力に対して、自前のこれらの考え方を持っていない人たちは詐欺師の集団なので、これはもうはっきり言って新しい世界になっていく流れなので、全部すべてバッサリと切り捨てなくてはいけないというふうなことを言っております。あなたにですね、別にそれに従いとは私は全く言わんけれども、考え方を少しですね、あれ、そういや、そうだなという部分をですね、持っていただければですね、そしてそこからはあなたなりの探索になるのですが、少なくともこの既存の世界においてですね、金がなければ何もできないということと、金を奪われたら何もできないということ、死んじゃったら何もできないということに対して、もっと根本的に真面目に基本的にですね、それではそうされないためにはどうすればいいのかということの取り組み、考え方をですね、しなくてはいけないのです。そして本来はですね、人類はそういうものからすらもですね、バカバカしい、なんでこんなことやらなくちゃいけないのだということを含めて次の段階に進まなくてはいけないのですが、その次の段階に行く前の段階にすら到達していないので、とりあえずそれをですね、いろいろと獲得してほしいなと個人的には思っております。それをですね、私は今日の即位の例に思ってですね、周辺のですね、競争の全くない空間におけるマスコミと言われるような領域で勝手に喋っているような連中のですね、言葉を見て聞いて思ったものでございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。